高山俊吉気分青信号。こんにちは。自動運転の車の話をします。少し前にも自動運転のこの言葉の使い方を自粛する動きが出ているということをご紹介しましたけれども、そこに関連をします。自粛という言葉が出ているのは、自動運転という言葉のいわば暴走、勝手にいろんな意味に使って、わけが分からなくなってきている中で、対応を整理しなくちゃいけなくなってきたという、一種自業自得のようなそういうメーカー側の状況があると思うんですが、時々お聞きになられると思うんですけれども、自動運転にはレベルがあるのだと言われます。何も自動ではない人力によるコントロールで全て押し切っている状況は、これは自動運転ではないということになるのですけれども、一定の条件の下では自動運転ができるという、そういう言い方で自動運転という言葉が、かなり人力に頼っていても自動運転という言い方をする、低いレベルの自動運転とか高いレベルのレベル4の自動運転とか、そういうその自動運転という言葉自体をとても曖昧に使い分けるような言い方をするものですから、わけが分からなくなってきているということが実はあるんですね。完全自動運転という言葉がありますけれども、そうすると不完全自動運転ということがあることになるわけで、不完全であれば自動ではないだろうと、こういう議論にもなるはずなのに、言葉だけが一人歩きをしてしまっている。そこでみんながよく分からなくなるということにもなるんですね。現在レベル3という言葉でよく言われるんですが、条件付き自動運転という変な言葉が登場しています。条件をつけての自動運転だと。で、そうする、それはどういうことかというと、例えばその走行する車線を変更しないで、ある一定の車線を守って走る能力を持っているという状況があるときに、ドライバーはそうすると、例えばスマートフォンを使っていていいのかと、こういうことにもなるわけです。いいと言ったらいいのか、いけないと言うべきなのかという議論にもなってくる。緊急の対応がもし必要になったらどうするのか、例えば車線変更をしない、車線を守って走行する能力がその車にあるということになって、手をハンドルから離しても大丈夫だから、スマートフォンを操作してもいいということになるとしても、仮にそこに脇から車が急に入ってきたというような時があって、でそうするとやはりスマートフォンにかかりきりではいけないということになるのではないか、でやはりいけないことにしようか、でそういう議論がとことん曖昧なんですね。よくわからないというふうに言うしかない状況があります。で実際に自動運転という言葉が本当に車の将来をバラ色に描くことに走りすぎているために、自動運転ということになるとドライバーが何もしなくてよいということになるのだろうかというふうに思う気持ちと、そんなはずはないというそういう不安とが現在ドライバーの中には両方が共にあります。第一生命経済研究所というところが去年の春にアンケートを行いました。この自動運転車の普及にあなたはどういう感想を持っているかということを聞いているんですけれども、それに対して約7割の回答者が車の安全性に不安を感じる、そしてまた約4割の回答者が事故の際にどういう責任が生じるのかということが分からないと、問題になるのではないかということを感じている、つまり不安を感じている市民が非常に多いということが分かるのですね。 自動運転とか完全自動運転という言葉が一人歩きをした結果の波紋というんでしょうか、余波というんでしょうか、多くの人たちが何かすごく自分たちに好都合のことが起こるような気配と、しかしそれは本当に信用していいのだろうかという疑問とが共に存在する中で、基準がよくわからないというのが一番強い感想としてあるのだろうと思うんですね。本当に完全自動運転ということになれば、それは人力に一切頼らないということになりますから、そこで酒を飲んでいようが、おしゃべりをしていようが、本当に熟睡してしまおうが、構わないということにもなるはずです。でそうではないというと、じゃあどこまでの義務があるのか、どこまでは自分自身が責任を負わなければいけないのかということを明確にしなければ、それは不安になっていつもハンドルのそばにいなければいけないし、ハンドルにいつでも手をかけられるぐらいの近さに手を添えておかなければいけないということにもなる。ブレーキペダルへの足の踏み込みも同じことです。でそうなると、それは自動運転であっても、常にそこに人がかかりきりにならなければならない自動運転という不思議な自動運転であって、人の責任は最後までつきまとうということになりかねない。この市民ドライバーの懸念や不安を解消する責任は、最大の責任はメーカーにありますけれども、それをきちんと、それこそコントロールをする責任が国土交通省、国にあると思います。それらがこの自動運転の前向きな展開というのか、あるいは暴走というのか、それを許すところで曖昧な態度を取り続けると、この現状はさらに続いていくことになるだろうと思います。警察庁の責任も私は大きいと思いますね。警察庁もこの状況に対してきちんとした方向性を明確にするということについて、国土交通省とともに責任を負っていく必要があるだろう。それは一刻も早く明示されなければいけないことであって、放置しておくことは許されないという問題になるだろうと私は思います。実は私はそういうことを感じる一つの、またもう一つ動機がありまして、それは昨年12月に警察庁が公表した道路交通法の改正試案というものがありまして、その中で運転者が車で走行しているその最中に携帯電話などを使って運転する、いわゆるながら運転ですね、ながら運転の罰則を強化するという、そういう試案が提示されているんですね。これまでの罰則よりも重くする。例えば携帯を使用したという場合には、行政処分で反則金が、普通車ですとこれまで8000円だったのを4万円にする、大型車だとこれまで1万円だったのを5万円にする、大変な大幅な引き上げをしようということになっています。でそういうその規制の仕方、これは刑罰の方でも同じことがありまして、例えば運転中に携帯やスマホを手に持った状態で通話していたと、あるいはカーナビなどの画面をずっと注視していたという場合には、現在5万円以下の罰金ということになってますけれども、これを6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金ということに引き上げる、そういう試案です。つまり運転に専念せよと、運転にもっともっときちんと意識を集中して他のことに注意を向けてはいけないという方向性が今警察庁から出されているんですね。でこういう議論と、その完全自動運転とか、あるいは自動運転ということでドライバーがあまり運転行動に関わらなくてもよいという方向が同時進行で進んでいるということから来る混乱だと思います。 私混乱があると思います。私はその点について非常にこう、市民ドライバーを惑わせるというんでしょうか、どこに基準があるのかということについて、一般的な準則をみんながこう理解できない状況がどんどん強まってくるように思うんですね。それは非常にまずいことだ、安全運転の確保という視点からすると良くないことだというふうに私は感じるのです。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。